だいぶですね、ポッドキャストの更新がね、気づいたら何ヶ月も更新してなかったんですけどね、楽しみにしてた方すいません。たまたまですね、このポッドキャストに気づいた方はこれからもよろしくお願いします。今ですね、1月お盆明けましたけどね、まあ本当にいつもいつも、なんていうんですかね、韓国も本当に日韓関係が良くなったりとかね、なんかちょっとK-POP アイドルがね、日本で人気が出てデビューしようとかね、本当にいいニュースが出てきた時にガツンと叩いてね、また日韓関係を悪くするような音をする、まあいつもの感じの政府なんでね、幸福施設とか、まあ、輸出規制でああだこうだ揉めてますけども、まあいつもの通り政官ほっとくというか、まあ今回はかなりですね、まあ本当なんつったんですかね、韓国がやばいじゃないかなって思ってますけどもね、まあそれは本当に、これからもですね、まあ、よく注視してニュースを見ていく必要があるかなとは思います。まあそれはそうとですね、やっぱり夏といったら海ですね。なので、ね、今日はちょっと、海というか恋についてのね単語をご紹介したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語、
はい、ポッドキャストをね聞いていただいてありがとうございます。本当にね、ポッドキャストってね、収録の時にはねいつも一人で喋ってるんでね、どんな反応があるのかねちょっと本当に分かんないんですけどね、一応結構な方が見ていただいてるみたいでね、ポッドキャスト始めてからね、すごいアクセスがいい時もあって、なかなか顔が見えない、お互いにね顔が見えないんですけども、まあちょっと面白いメディアではあるのかなと思ってね、今続けてますけどね、まあ続けてるというか、いやだいぶ休んでましたけど、今日はですね、Amazon プライムビデオでジンクスっていう映画、日本の映画なんですけども、それを見てたんですね。そしたらですね、山崎賢人さんと、あと清水くるみさんっていう女優の方と、ヒョミンっていうですねティアラのメンバーの3人がねメインとなってやっている映画がありました。まあこれは簡単に言うとですね、日本に来た韓国の留学生が、山崎賢人さんと清水くるみさんの仲をですね、まあ、韓国はこうだよああだよとか言いながらね、恋愛大作戦的な、大まかに言うとこんな感じなんですけども、まあちょっと実はですね、それとはちょっと違う悲しい、背景みたいなのもその韓国の留学生っていうのは持ってまして、まあその辺もちょっと映画では、描かれてるんですけどもね。でその映画の中にですね、ヒョンミン演じるジホが、山崎賢人さんと清水くるみさんの間に入ってね、じゃあ私はこれを教えてあげるよ、ミルダンを教えてあげるよっていうふうに言うんですね。ミルダンって何っていうところで、今日は紹介するのはミルダンっていうことですね。ミルダンという言葉なんです。ミルダンというのはですね、簡単に言うと、もう簡単にもう本当に大した言葉ではない簡単な単語なんでね、恋の駆け引きっていう意味なんですね。ミルとタンっていうのがありまして、まあ、ミルダっていうのは押すっていう意味ですね。韓国の旅行行った時にですね、ドアとかにミルギタンギって書いてあるドアがあるんですね。ミルギっていうのは押す、口頭とか押すっていう意味ですね。タンギっていうのは、引くことですね。押す引くって、まあ、ドアであるじゃないですか。そういう場合はね、まあ、ミルギって書いてある場合もあるし、ミルって書いてある場合もあるんですね。でタンギっていうのは引くとかそういう意味なので、タンギって書いてある場合とタンだけ書いてある場合が、ドアによってはねありますけどね。でこのネイバーのね国語辞書で調べるとですね、ミルゴ、タンギダヌマルル、縮約した言葉だっていうふうに書いてあります。男女のね関係において、まあ、好きなふりをしてみたり好きじゃないふりをしてみたりすることみたいなことがね、書いてありました。私もねよくその恋の駆け引きなんですけどね、やっぱどうなんですかね、夏ね、やっぱり夏海、やっぱり恋愛となるとですね、まあ、恋の駆け引きっていうのもあるかもしれないですけどもね、その映画の中でもですね、韓国のねジホがですね、 女性の方から告白しちゃダメって、どんなに好きな男でもね告白しちゃダメ、女から告白しちゃダメ、それから男好きなね相手からデートに誘われた時は一度は断らないとダメって、そうしないと相手が本当に好きかどうかわからないみたいなことをね言ってて、まあこれ確かにね韓国の人はね結構こういう傾向が強いですね。やっぱりあんまり好きな男性から、好きというかまあいいなと思われている男性からね、なんかご飯食べに行こうとかってね誘われたらね、まあ大抵の人はね断ることが結構多いかもしれない。それからまあでもね断るときは結構はっきりと興味がないから行かないとかね、あなたと一緒に行きたくないから行かないとかね、はっきり言うんですよ韓国の女性とね。でもそれでもまあもし好きだったら本当に行くわけです。単純に男性側がねあんまり好きとかじゃなくて友達感覚みたいな、ああそうじゃあいいよみたいな感じで断ったりするんですけど、で本当に好きだったらやっぱり何回もデートに誘うっていうのは韓国の男性では結構ありますよね。もう一つですね、ミルタンの中に、まあこれ韓国語の言葉じゃないんですけどね、私が韓国に住んでる時にですね、韓国の男性からね教えてもらったその恋愛のテクニックというか、まあそのマインドになるんですかね、マインドになるんですけども、言われたんですね先生と。私一応韓国で日本語教師やって先生でしたので先生と呼ばれてたんですね、先生と。韓国で、女の人をね口説く時にこういうことわざがあります。倒れない木はないっていうね言葉があるっていう、男性が女性に、行く時に男性女性を口説く時に倒れない木はないって言うのでね、何回も打ち続けなさいみたいな、何回も誘い続けなさい、諦めたらいけませんっていうね、なんかそういうことわざっていうか、まあ言われてるようなことがあるんですけど、まあこれは確かにちょっと日本の男性にもですね少し見習ったし、まあ草食系草食系って言いますけどね、実際どうなんですかね、若い男の人でもすごいなんかね、この前も海行ったんですけど、すごい積極的にね女性に声をかけてる人はいましたけども、まあそれってね結局そういう人たちってかっこいいんですよ。皆さんもわかると思うんですけどね、ナンパされたことあると思うんですよね、女性の方でもね街を歩いててナンパされたことあると思うんですけど、ナンパする男性ってね基本勇気があったりとか自分のプライドが高いわけじゃないですけど、自分のこう自分をかっこいいと思ってるというか、まあ自信があるんですよね。私はそんなことはしないですけど自信があるんですよ。だからねそういう人だからこそこうガンガンいけるというか、行くわけなんですよね。でもまあはっきり言ってじゃあ一目見てあなたのことです本当に好きなのかって言ったらそんなことないわけじゃないですか。だからまあナンパでもしつこい人もいますけど、まあ断れば別にね二度と声かけてこないとかそういうのあるじゃないですか。まあでもこの場合は本当に恋愛純粋な恋愛の場合に関して言うと、やっぱり本当に、ね、男性から僕もねよくその恋愛の相談を受けるんですけどね、男性にね本当に好きだったらね韓国でもね大きな木でも倒れない木はないっていうことわざがあるから、本当に好きだったらその何度でもねチャレンジというか、まあ、デートに誘わないとか何かのこう何です、なんかもう連絡をしたいとか、まあもちろんね韓国の人の場合ちょっとやりすぎな感はあるんですけども、それでも相手のね迷惑にならないような感じでねこう何度でもねチャレンジしてこうチャンスを伺うっていうのは絶対必要だと思うのでね、まあ私もね日本に帰ってきてからもやっぱりこう本当にね好きな女性が目の前に現れた時は、まあ私の場合はもう相手彼氏がいてもやっぱり何かしらのアクションは取るようには常にしてますね。やっぱり本当に好きだったらそのぐらいことはもう当然、まあ結婚してたらそんなことはしないんですけどね、まあ本当にね好きだったらやっぱりその倒れない気はないっていうことわざが僕の頭にはもうマインドとして入ってますからね。まあそういう感覚で男の人がいるのでね、やっぱり韓国の女性の人もやっぱ保守的というか倒れない気はないと思って向こうが何度でも打ってるの私は倒れないみたいな感じでね、結構その男の人の誘いを断りまくる人もいるんですけども、やっぱりその相手が本当に私のことを好きなんだなって思った女性はやっぱりその人が顔がどう、もちろんかっこいい人が好きとかお金持ちが好きっていう女性は多いですけどね、 そうじゃなくても本当に優しくて私のことを愛してくれてるんだなっていう人が分かったら結構付き合ってる。だからソウルの場合は見ていくと、それでもやっぱりそのまあ正直ね、悪いですけどね、韓国であんまり顔がかっこよくない人とかなり可愛い、どう見ても可愛い女の子とね付き合ってる場合がありますけどね。ただそれはやっぱりお金があるとか何かの能力がある以前に、やっぱり本当にその男の人がその彼女のことをね本気で愛しているっていうのは、なんとなく2人を見てても伝わるっていうカップルはやっぱり何人かいますのでね、韓国のね男性にね口説かれるというか、まあ、デートに誘われてねすぐホイホイついてくっていう、まあ本気っていうあれなんですけど、日本の人はどちらかというとまあ意外と韓国の人のフットワークは軽いのかなっていうふうには思います。予定さえあれば普通に食事に1回は行くっていう女性が多いと思うんですよね。そうなんですけども、一度断ってみてもいいのかなっていうふうに僕は思います。そのなんて言ってんですかね、男性側もなんて言うんですかね、1回ね誘って、すぐ来るような女性、例えばそのままね、いくら自分がイケメンでこうお金持ちで話が面白くてって言ってもね、一回食事に行ってねそのまま例えばまあホテルに行ったりとか、するとね、まあ男性ってねはっきり言ってそういう話って実はこれ女性も言うと思うんですけどね、割と近い男友達にちょっと話しちゃってるんですよね。なのでそういう風にあなたはやっぱり私は見られたい、見られないでほしいと思いますんでね、いつもそういう時に相談を受けた時はですね、誘われたらまあいいと思うんで、もう一回は断ってみたらいいんじゃないとか、逆にその一回断ってみなと、本当にその人があなたのこと好きだったらもう一回誘ってくるし、それをまた日程が合わないとか、たまたま日程が合わないで断っても、好きだったらもう一回誘ってくると思う。でもしねご飯に行って例えばラブホテルに行きますみたいな雰囲気になっても、やっぱりそこは一回帰った方がいいと思う、個人的には。そうするとね、やっぱ男の人ってやっぱこう逃げるとね追ってくるじゃないですか。ですし、その男の人もね自分に問いかけると思うんですよね、なんであの人私にラブホテル一緒に行ってくれなかったんだとかね、私のこと好きじゃないのか、いやその以前に私はあの子のことが好きなんだろうかみたいにね、本当に好き、いやホテルに行くことが最終目標じゃない、あの子のことが自分が好きだったんだったらそれはそれでいいじゃないか、いい時間を過ごしたし、じゃあもう一回今度デートにしよう、そこでちゃんとね回想が重ねていくか、まあ 1,2 回で深い話がするかなんかでね、もっと好きになるか、いややっぱり私の好きだっていう感情は、まあ、勘違いだったって相手が思うか、それは分かりませんけども、まあそういうのでいいんじゃないかななんて、ね、思ったりします、はい。今日はですね、ミルダン恋の駆け引きっていうことですね、押したり引いたりっていうのはよく上手い女性はねやるかと思うんですけどもね、その根本的にね、自分なんでそんなことするって嫌がる女性も多いと思うんですけどもね、根本的に韓国の女性の場合はどうしてそういうことをして男性のことを試すのかっていうと、どれだけ自分のことを好きなのかっていうことを試してるってことなんですね。決して遊んでそういったね恋愛の駆け引きみたいな感じで遊び感覚でやってるんじゃなくて、本当に自分のことをこの男性は好きなのかっていうので押したり引いたりしているっていうのが、まあやっぱちょっと無意識的にあるっていうことはね、ちょっとお話したいというか、まあ覚えておいてほしいなっていうふうに思います。はい、またですね、ちょっと次のポッドキャストもなるべくね定期的に更新していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、今日は最後まで聞いてくれてありがとうございます。